本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。オープニング曲はプライナス、イマジンルール。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。4月10日今日のゲストは、先週に引き続き名古屋市の中村区にある障害者支援施設ベニシダの家で支援員をされている及田勝俊さんと、先ほどオープニング曲でですね流れていたイマジンルールを歌っているプライナスのボーカル、及田真由美さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、実はですね、今日急遽、はい、収録をすることになったんですね。
はい。
で、あんまり何もね、考えてないんですけれども、ね、はい、こんな機会はね、なかなかないっていうことですし、はい、あとね、PA のハムさんがですね、次の枠が空いてるからいいですよって言ってくださったので。
ハムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。じゃあ、進めていきたいと思います。はい。はい、先週はですね、勝俊さんが、はい、ね、勤めていらっしゃるところで開催されている、ライブユーのお話とかいろいろね、はい、聞かせていただいたんですけれども、はい、二人の、慣れ初めというか、なんかね、慣れ初めじゃないですね。慣れ初めって言葉ちょっと使いたかっただけみたいな感じ
だった。いい言葉ですね。
いい言葉。はい。ね、ご縁が、そのライブユーイベントを通してのご縁がすごくあるっていうことをね、聞いたので、はい、今日はですね、ね、二人のね、1歳半になる、はい、お子さんね、はい、ちょっと一緒に、すごいマイクがね、気に入ってね、
はい、
はい、ちょっと、じゃ進めたいと思います。はい。ね、もうちょっと可愛いんで、もうね、ニコニコしながら、ハムさんが可愛い。ですね、じゃあどういうね、きっかけで、二人は知り合われたんですか？
そうですね。
はい。
僕もね、聞いてみたいですね。
そうですね。先ほどから話題に上ってる、はい、ライブユーという、はい、イベントが、ベニシダの家という、勝俊さんの勤めていらっしゃるベニシダの家で開催されていたそのイベントに、私たちプライナスというバンドで、うんうん、出演させていただきまして、と、今からもう何年、
10年2010年かなぐらい、
うん、となるともう10年ほど前ですね、うん、に出演させていただき、うん、その時にイベントの PA 音響を担当していたのがこの及田勝俊さんだった、はい、という出演者と、スタッフという状態で最初は出会って、
ね、
何の番組なんでしょうねこれ。大丈夫ですかこれ。
当たり前の世界です。
そうですね、なんかちょっといい感じですね。いつもと違って。そうなんですね。
そうです。なので、そうです、そのイベントが最初の出会いでしたね。そのイベントは当時は井上香織さんという方が、ライブユーマスターで、主催をして、いらして、 私たちは結構ブライナスはいろいろな場所で演奏させていただいていて、うん、で福祉施設だったりとかもご縁が結構ありまして、はい、ライブは、たくさんやっていたんですが、ライブユーっていうイベントは本当に会場が福祉施設だということもあるし、うん、ライブユーというイベントのもイベントの空気というかが本当に、自由で楽しくて、うんうん、なんか本当心強いなのですごく楽しいライブが、より楽しいライブがいつもなんか時間を持たせてもらってたなっていう思いがあります。
いや、2月22日にね、はい、まあ、マミちゃんって言ってるんですけど、マミ、うん、マミちゃんのね、プライナスさんが再活動開始、
はい、そうですね、再結成してからの
再結成してから
初めてのライブユーの出演でしたね、はい、
私もそれが、ね、あって、沖縄から
駆けつけた、はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しかったです。
本当
に、なんか私自身、うん、プライナスを辞めた後とかも、うん、私はヒロリンって呼ばせていただいてるんですけど、はい、ヒロミさん。ヒロリンに、マミちゃん絶対歌った方がいいよっていうふうに、何度となく言ってくださってた言葉っていうのが、とても自分の中でずっと残っていて、うん、ヒロリンの言葉っていうのも、すごく再会するにあたって大きなきっかけでもあったんです、実は。
嬉しいです。
そうなんです。そうなんです。
ねえ、でも本当にね、うまく運んでるなって思いますよね。うん、で、去年のね、12月のこの番組で、はい、プライナスさんにゲストで出ていただいて、うん、その時に2月22日の告知をしたんですよね。
そうです。
で、はい、私はね、大分さんがね、一生懸命イベントをね、されてるっていうのを知ってたので、一、はい、回行ってみたいと思って、はい、でしかもね、まみちゃんの再結成の場っていうことで、もうこれ絶対行こうと思って行ってきたんですよね。
はい、
はい、
ね、とても幸せですね。ね、幸せです。
本当ね、でね、一部のね、鳥を飾られたんですよね。
はい、演奏させていただきました。はい、
ね、よかったですよね。
ありがとうございます。ね、
いや、本当にいろんな人が集まってくれたんですけど、うん、やっぱりね、まあ、見たいなって思ってるパフォーマーの方々もいるんでしょうけれども、やっぱりそのパフォーマーの方の、うん、パフォーマンス見て、ハイサイならではなくて、うん、やっぱりそこにある、漂ってる空気感であったりとか、うん、なんかその、今まで どんなこう日々を過ごしてきたのかみたいな、うん、なんかこうイベントに残ってるような何かっていうのを、何か少しでも感じてもらえたらなっていうのとは思いながら、うん、でね、僕もね、ヒロリンって呼ばせてもらってますけど、はい、ヒロリンがどんなことを感じられたのかなってことはすごく気にはなっていて、うん、で、まあ開口一番ね、よかったよっていうふうにお話ししていただいて、うん、本当にそれこそ来ていただいてよかったなって思いました ね、
うん、ね、本当ありがとうございましたね。で、まあね、すごい今ね、今っていうかもう4月第2週です ね、どうなってるか分かんないんですけどね、音楽のね、イベントとかすごくね、自粛みたいな感じになってるんですけれども、なんか私はすごくね、音楽ってやっぱりね、必要なものだなと思って、やっぱりこう、なんかね、すごい結びつきっていうのを感じられるし、なんか今のね、この状況がすごく寂しいなっていうふうに、ね、なんか思ってるんですけどね、まみちゃんどうですか？
そうですね、うん、そうですね、うん、なんでしょう、町でというか、うん、町で、私の友人が言ってたんですけど、うん、おばあさんたちが話し合っている声が聞こえてきて、うん、もうテレビつけても、いつも、まあ、ニュースは、うん、 ね、あのコロナのことばっかやっとって、うん、もうテレビも見んくなったわって、うん、音楽かけたり DVD 見たりしとるわっていう風なコメントを耳にしたっていう、うんうん、あのそのやっぱりあの何でしょう、普段いつもテレビを多分見ていらっしゃる方だと思うんですけれど、うんうん、このそのなんか気がめいるというような時に、うん、そういう何か自分が嬉しくなるような音楽だったり気分が良くなる音楽や、うん、何か新しい映画だったりとかそういうのを見て、うん、気を紛らすだったり元気になるだったりっていう作業をおばあちゃんたちも、うん、あそうやって自分で動いて、うん、あの変化していってるんだなと思って、うん、なんか素敵だなと思いました。そんな時に、その音楽っていうのがあったり、その、まあ、アートだったりとか、そういういろんな人たちの作品っていうのが、あ、関わっているんだな、響き合いって本当に、なんか素敵だなっていうふうに。それってやっぱりあの、音楽だけじゃなく、映画だけでもなく、人とやっぱお話ししたりとか、ね、まあ自然に触れたりでも、何でもなんですけど、やっぱ響き合って、うん、本当生まれるものとか広がるものっていうのは本当に、うん、あのなんか美しくていつも感動します ね、
なるほどね、うん、ちょっとね話がずれるかもしれないんですけど、なんかお花がね売れないっていうのをね、うん、やってたんですね、うん、いろいろ、うんまあ、卒業式とか、うん、なんかそういう
セレモニーだったり
が、うん、そうそうそう、今のちょうどね3月4月、うん、お花屋さんがすごい困ってるっていうようなニュースをやってたんですね。でなんか私飯島さんからね昔聞いたことがあることで、その戦争中でもねお花を売れてたって言ってたんです。まあなんでそんなことを言うかというと、あの根拠があるかっていうと、飯島さんなんかあのねお家って柿農業をされてたんですよね。うん、お花をね、昔。
食べ物じゃなくて、
食べ物じゃなくて、
ね、
お花。なんで、なんかそういうことを言ってたのかなと思ったんですけど、なんかね、お花が売れなくなったって、今お花が売れなくなったって聞いて、すごい寂しいなって思ったんですよね。うん、戦争の時でも売れてたって、だから、なんかそういう心をね、忘れて、もしかしたら忘れていってるのかなって思ったりとか、だから今のね、まみちゃんのね、そういう話っていうのがね、すごい大事だなと思って、聞いてましたけど。
うん、確かに、何やら、まあ、初めはね、いろんな不安からだったりとかで、外に出なくなっていたとしても、外に出ないだとか、例えばまあおばあちゃんたちみたいにテレビっていう情報、流れてくる情報をシャットダウンしたとしても、その時に自分自身が見えてくるっていう、静かになって見えてくるっていうものっていうのは本当に、本当にあるんだなっていう。だからこそ、
なるほどね。ああ、なるほどね。すごい大事なこと言ってるね。なんか、いや、なんか、やっぱりこう、テレビを見るってことは、受け身になってることだから、一方的にこう、情報をこう、押し付けられて、なんか、自分の考えが出る前にこう、なんか、だから自分をこう、殺してるっていうか、
そうですね、
本当の自分じゃない可能性がすごくありますよね。だけど、それをシャットダウンして、自分が好きな音楽を聴いたりって、そういうのって本当大事かもしれないですね、
そうですね、ある意味そういうことが本当にできる時間がやってきた、
ね、
チャンス到来じゃないですけど、
本当ね、はい、でじゃあちょうど今半分ぐらいなので、一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。 はい。じゃあ後半に行きたいと思います。何喋りましょうかみたいな。
なんか、ほんの、
うん。
あの、
はい。
まだいいですか、
うん、
じゃあ。
勝俊さん、ね。
勝俊さん。
うん。
勝俊さん。
うん。
何か。
何
か。
間
違った
。家では言えないことで喋ってもいいです。
いや、
はい。
まあ、当たり前の世界っていうね、うん、このテーマがあって、はい、当たり前の世界って何なのかなっていうふうにずっと思ってたんですけども、うんうん、なんか当たり前なことなんてないんだってね、言、うん、うこともできるし、
うん、そうですね、
うん、それが当たり前なんだよねっていうふうに最後につけちゃうと、うんうん、やっぱり当たり前の世界ってあるのかなっていうような気がして、うんうん、でその形がどうなのかなっていうようなことになっていくと、うん、やっぱりそれはもうこういう形ですっていうことは多分できなくって、うん、でやっぱり、うん、その人その人、うん、一人一人が持ってるその人なりの当たり前の世界があって、であなたはどんな世界で生きてるのかなっていうことをやっぱり、うん、みんながこう隣すぐそばにいる人に聞いていくことなのかなっていう。いや
本当にそうですね、本当にね、あなたの当たり前の世界なんですかっていう気持ちでね、あの人と接していくっていうか、うん、本当それが当たり前の世界だと思いますね、うん、その心の方向が、
うん
うんうん、と思います。そこにはね、うん、区別も何もないし、
そうですね、
ただ知りたい、
うんうんうん、そうですね、
うん、
でもなんかこう僕はそのライブを経験して、うん、そのみんな違う世界で生きてるんだっていうふうにはっきりと感じるようになって、はい、うん、ただそれでもその一緒でないとなんかこう不安だっていう、うん、なんであの人と僕は違うんだろうとか、うんうん、僕のことなんで理解してくれないんだろうなんていうふうなことを感じて、で一緒じゃないといけない、一緒じゃないと不安なんだっていうふうに感じている人たちはたくさんいるんだろうなって、
うん、
でも一緒じゃなくてもいいじゃない、
そう違ってるのが当たり前なんですよね、
言うんですよね、でもそうやって本気に本当にね、そうやって思えないぐらいやっぱりみんながこう、うん、なんか心細いんだなって、
うん
うん、だったらね、うん、そんな人たちがね、うん、違う世界で生きてるのになお一緒に過ごす、
うん、
それって多分挑戦だと思うし、うん、それをずっと時間をかけて挑戦していくことってすごく価値のあることなんじゃないかなと思いながら、
うん、そうですね、
いつも、うん、家族で過ごしてます、
うん、なるほどね、えでも本当ね、本当 違ってていいんだよってね、うん、本当にいいんだよって、
うん、
安心、ね、させてあげるような、
うん、
場をね、
うん、
勝俊さんがねお家でも、うん、ライブユーっていう会場でも、ね、
うん、
されてるんだなって私は、ね、うん、先週から引き続いてお話を伺ってすごく思ったんですね、
うん、
あ本当大黒柱ってこういうこと言うんだって実はすごく
恐れ多いですね、
いや本当に思ってたんですよね、うんうん、いいんだよ違ってていいんだよっていう心がね何よりもね、
うん、
安心、誰もが安心、うんするんじゃないのかなって、うん、安心できるんじゃないのかなって思って、
うん、
まさか今日ねこんな話が当たり前の世界ってどんな世界なんだろうっていうのをね、うん、本当にこういうふうにねお話ができるってすごく、うん、よかったなって、ね、思います。ありがとうございます。
いえいえ、
ね、1時間枠を取ってくださったハムさんありがとうございます。
ハムさん本当にありがとうございます。
、はい、
本当に不思議な縁でしたね、タイミングといい、
そうですね、本当にねね、なんかね、じゃあハムさんに登場してもらいましょうか。
そうですね、せっかくですからね。
せっかくですから、ね、ですね、もうこれはですね、ハムさんに無理やり振ったわけではないんですね。まあ30分ぐらい前に無理やり振りましたけれども、ですね、今日ハムさんがね、絵がとってもね あの素敵な絵を描かれるのを私は Facebook とかで、あの知ってたので、あのそういう話で今日愛知スタジオで久しぶりにお会いさせていただいて、あの、ね、話をしてたら、あの今度ね新しい絵本を作ったんですよっていうことで、はい、あの紹介してくださったのがですね、ですよね、ハムさんこんにちは、すいません。
こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あのね、この本ですね、盲導犬ゼウスのお話っていう、
はい、
あのこれ A4 のくらいですかね。
そうですね、A4 の横の開きの冊子ですね。はい。
これはハムさんが作られたんですか？
はい、僕がちゃんとあの盲導犬の方に、はい、インタビューとか、全部させていただいて、うん、実際のその盲導犬を飼ってらっしゃる方がどんな生活をされていて、うん、どういうことに困っていてっていうことをこう全部インタビューして、それをこう子供でも分かるように全部書き起こした絵本になってます、
うんうん、ね、あの本当にこう絵もすごく可愛いですし、あのなんか盲導犬っていうのがどういう目的で、うん、あのなもうね、あのなんていうんですかね、人間のそばにいるのかっていう話とか、はい、うんうん、こういうことをやっちゃダメですよっていうようなことがすごく分かりやすく書かれているなって思ったんですけど、
そうですね、実際にその方が募金活動されていて困ったこととかですね、もう小さいお子さんだとやっぱ犬が可愛いからこうすぐ撫でに行っちゃうだとか、
う
ん、あのおやつをくれるとかすごく、
はい、そうですよね、
あのなんていうんですかね、フレンドリーなんですけど、うん、でも彼らはその時働いているので、うん、そういうことやっちゃダメなんだよっていうこととか、うん、あとはこう僕もそれ知らなかったんですけど、うん、例えば盲導犬ってこうレストランとかコンビニとか入っていいんですよ、でもそれを知らないお店の方がこう NG を出してしまうっていうこともこう改めてあの僕は気づいたこともあって、うんうん、はい、で今たまたまちょっとご、うん、あの前半ね、うん、お子さんをあやしてたのにほとんど話聞いてなかったんですけど
そうそう
ずっとあやしてたので、ね、話がずっと右から左だったんです
けど、いないいないバーみたいなね、ことをやってくださってたんですよね。
今の後半のお話でね、うん、あの当たり前の世界っていうところで、うん、そのやっぱ盲導犬を飼ってらして、うん、目が見えないだけなのにこう隔離されてしまうだとか、うん、もう違う人っていうか、うん、違う別世界の人っていう考え方をするのではなくって、うん、その盲導犬っていう、これは犬にとってはちょっと失礼な言い方だと思うんですけど、ツールがあるだけの話であって、普通の人なんだからみんな声かけて優しくしようねっていうところでまとめてあります、うんうんうん、
ねえ、もうこれぜひね、なんかみんなに読んでほしいですよね、本当にね。
そうですね、ありがたいことに今、うん、はい、あの朗読したいんですけどだとか、うん、あの新しく BGM と一緒にこう朗読して撮ったやつを SNS に上げたいんですけどだとか、盲導犬協会の方はこれ紙芝居になってたらいいよねとかって話、もともと紙芝居が元があるんですけど、紙芝居とか、あ、元に戻してもいいかなとは思うんですけど、紙芝居やりたい人とかいたら、まあ、ツールはみんな無料で差し置きようかなとは思ってます、
うん、あ、そうなんですか、うん、
ぜひなんか、はい、これで盲導犬をみんな知ってもらえたらいいかなって思います、
うん、素晴らしいですね。そうですね、私ね、犬が大好きなんですけど、犬って本当賢いですよね、うん、
そうなんですよ、ね、ただそのゼウス君は盲導犬なんですけど、
うん、
おっちょこちょいなんです。
立
ち止まらないとか止まらないとか、あの普通に壁にぶつかっちゃったりとか普通にあるらしいんですって、
は
い、
あ、でも
それも、
うん、
それもだから盲導犬っていう、僕らが見てる盲導犬って絶対もう言うこと聞くよねだとか完璧だよねっていう概念をやっぱ、
なるほど、
外させてくれた犬だなと思ってて、犬も犬なんだよねっていう、
ね、うん、でも本当に、ね、もうすごいですね、ゼウス君みたいな犬って、うん、盲導犬、
逆 に、うん、逆にすごく可愛がれるよなって思いましたね、うん、完璧すぎないから、
なるほど、
そう、
犬にもいろんな種類やっていいじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
確かに ね、人の目には、あの人の身としては危険かもしれないですけれど、でも犬だって生きている動物なので、ロボットのように全てが 100% で動くわけがないと。
そうですね、いや本当にね、思ったのが、あったかい目で 見ようよって思いました。
そうですね、
それは思いましたね。
盲導犬っていうんじゃなくて、もっとなんか、どんな性格の子なのかなって、あの外でこう触ったりとかするんじゃなくって、あったかい目でその支えてる姿を見ていきたいなって私今思いましたね。
そうですね、あの普通にこうペットとして一緒に家族として一緒にいる犬とは違うんだよその時はみたいな、ね、その辺はちゃんと、ね、見てあげなきゃいけないよねとは思いました。
そうですね、
ね、はい、じゃあ一旦キリがいいのでジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。どうでした2週間あ2週続けて。
そうですね、2週続いてるんだっていう意識は全然ないんですけど、はい、
ですよね。
でもなんかこう何ていうんですかね、はい、今日ここに来るタイミングからなんかこう、はい、不思議な縁だったんですけど、全部がこう2週続けてお話しさせていただいて、僕の話とあと真由美さんとあと娘もね、参加させてもらえて、はい、とてもなんか素敵な時間が過ごさせてもらえたなと思いますね。
はい、ありがとうございます。じゃあ真美ちゃん何か一言あればちょっと。
はい。またもし次回のチャンスがあるんでしたら、はい、ヒロリンのお話をいろいろ聞かせていただきたいなと思います。
一瞬なんか次はお父さんも一緒にっていうこと
それも面白いですけどね。
面白いです、
ね、
家族で。
そうですね、まあ、お父さんの、ね、山田さんね、
はい、
一度ゲスト出ていただいたことがあるんですけれどもね、はい、すごいですね。私の番組で一番多く出ていただいているファミリーですね。
そうです
ね、はい。もうね、今日はね、突然の収録だったんで、なんか新婚さんいらっしゃい的な番組になっちゃうんじゃないのかなと思ってたんですけれども、とってもね、素敵なお話をね、お伺いできて、で、しかもね、ハムさんにも出ていただけて、本当にありがとうございました。はい。
楽
しかったですね。なんかマミちゃんこれからのプライナスの活動とかありますか？
そうですね、また前も言った気がするんですけど、はい、新しい音楽をまた新しい曲も制作したり、
はい、
ちょっと今の気持ちでしていきたいなっていうふうに、
2月に発表するとか言ってましたもんね。
はい、間に合いませんでした。
いやでも絶対やってくださいね。
本当ですね、
まみちゃん本当ね、野菜の歌もね、はい、ちょっと先週ね、オープニング曲とかでかけさせていただいたんですけど、はい、もう本当にね、またなんか流行ってほしいですね、また、
みんなの
全国で流行ってほしい。
そうですね、はい、楽しんでもらえると嬉しいです。
そうですね、
もうね、応援してますので。
ありがとうございます、
はい。じゃあ二人ともね、仲良く、
はい、
まあ、仲良くないみたいじゃないけどね、すいません、そんなことないんですけど、仲いいですよね。
ああだこうだ言ってやる喧嘩もしますけど、ね、でも家族で発行し合って、
はい、そうですね。はい、ありがとうございました。はい、はい、ですね、じゃあ今日のゲストはですね、大井田勝利さんと真由美さん、
はい、
そして PA のハムさんに出ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さんいってらっしゃい。